音の船。
皆さん、春爛漫ですね。いかがお過ごしですか？アーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船の時間がやってまいりました。パーソナリティの柴辻ペラン歌子です。この番組は府中市を中心としたアートに関わる人々の緩やかなネットワーク作りを通し、アーティストにとって住みよい街、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする府中のアート情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。ただ住みよいだけじゃない、自分らしくいられる街へ。アーティストにとって住みよい街、そして誰もが表現できる街へ。アートに触れたり表現活動に関われば新しい発見があるかもしれません。というわけで、毎回気になるゲストをお呼びしてお送りするコーナー、オープンデッキサロンの時間になりました。この番組始まって第8回目となるトーク8のゲストが選んだこちらの音楽をお聴きください。ディープフォレスト、マダズル。お聴きいただいた音楽はディープフォレストのマダズルでした。それではご紹介します。トーク8のゲスト、美術作家の高島秀夫さんです。高島さん、こんばんは。
こんばんは。
どうも今日はお忙しいところありがとうございました。
いえいえ。
はい、早速自己紹介をお願いしたいんですけれども。
はい、はいはい、美術作家をしております高島秀夫と申します。
はい、
僕はですね、府中に生まれ育ちまして、で、作品を、作る作家になったんですけれども、はい、主に、焼き物を使った、立体のこう、彫刻みたいな作品だったりとか、かつお節を彫って形にした作品とか、いろいろちょっと変わったことをやってるんですけど、そんな感じで作品を、作っていて、以前には、府中にあります、大東京卸売センターっていうところがあるんですけど、
はい、
そういったところでも、はい、展示に参加させていただいたりとか、はい、いろいろとやっております。
はい、はい、ありがとうございます。先ほどかかった音楽なんですけれども、
はい、
ディープフォレスト、マダズル、選曲の理由は何だったんですか？
はい、ですね、今回曲を選曲ということだったので、僕の中で、2曲だったので、最初の曲では、子供ですね、子供の、声が特徴的な、曲にちょっとしてみたいなと思っていて、で、ディープフォレストさんという、こちらはなんていうんですかね、曲、インストゥルメンタルだったりとか、いろんな人の声をサンプリングした、曲だったりとか、いろいろ作ってらっしゃる、ミュージシャンというかアーティストの方なんですけど、特に子どもの声をサンプリングして、ちょっと独特な世界観というか、面白い曲を作られているなと思っていて、で、一時期よく聞いたりとかもしていたので、そのような形で選曲させていただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
外国のアーティストですよね。
そうですね、フランスのアーティストさんみたいですね。
そうですね、はい、とっても興味深かったです。ありがとうございます。はい、で高島さんといえばですね、今や府中代表若手作家と言っても過言ではない活躍なんですけれども、最近ではですね、府中市美術館で、昨年の12月14日から3月1日まで公開制作の方で制作と発表されてらっしゃったのが、皆さんご覧になった方もいらっしゃると思いますし、記憶に新しいところなんですが、ちょっとその公開制作での秘話というか、 なんかいろんなお話を伺えたらいいなと思いまして、どうでしたか？
はい、本当に ありがたいお話で、
はい、
まあ、僕はその府中に生まれ育って、まあ、作品作家としてやってきたりとかしてきたんですけれども、実際その、府中という場所で展覧会をする機会というのは、まあ、そんなにたくさんあるわけではないんですけど、はい、今回その、府中市美術館の方にですね、公開制作室という、はい、まあ、普通に、まあ、作品を展示する展示室の他にですね、実際に作家が、そこで作品を作ることによって、うん、まあ、それをずっとこう継続的に見せる、うん、ような、形の場所で、今回、公開制作をさせていただきました、うん、はい。で、内容としては、僕がその焼き物の粘土を使って、ちょっと器を作るようにですね、
うん、
こう中を空っぽにした、
うん、
状態のこう人型の形だったりとか、はい、まあ、動物の形だったりとか、まあ、そのような作品をちょっと作っているんですけれども、うん、それをですね、等身大でですね、下からちょっとずつ、器を作るように積み上げていって、頭まで作るという、まあ、実際にはその後に釜に入れて焼いたりとか、うん、絵付けをしたりとか、本当に器を作るような感じで、
うん、
仕上げていくんですけれども、うん、その主にその粘土で下から作る部分ですね、
うん、
その部分を、今回やりました、
うん、
はい。
制作はあれですよね、皆さんが見ている時にもやるんですよね？
そうですね、うん、実際こう作る時には、ガラス張りの、部屋なんですけれども、はい、前の方からですね、お子さんだったりとか、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんだったりとか、うん、まあ、いろんな老若男女いろんな方々がですね、
うん、
作品を見て、途中で話しかけてくれたりとか、
うん、
いろんなちょっとコミュニケーションとかも取りながら、
うん、
作る感じでしたね。
はい、やっぱり普通で普通スタジオかアトリエとかで一人で制作する場合とかなり状況が違うと思うんですけど、
はい、
集中したい時に話しかけられちゃったりとか、逆に話が進んじゃって制作が進まなかったりとかその辺のスケジュールは大丈夫だったんですか？
そうですね、なんかこう普段とも違う環境なので、
はい、
まあ、話しかけて集中がとかいろいろあったりもしたんですけど、うん、でもなんか逆にその中で、コミュニケーションの中でまた作品がこう広がりを持ったりとか、
あ、
じゃあここはこうしてみようかなとか、まあ、いろんな発見が自分の中でもあったので、
うん、
面白かったですね。
なるほど、はい、その大きい等身大の作品以外でも小作品とか小さいのも作ってらっしゃったんですよね？
そうですね、ちっちゃいのも、作らせていただいていて、うん、はい、どんどん現場でも常に増幅していくような感じで、はい、そういうのも結構楽しんで見てくれていたりとかしましたね、
うんうんうん、
はい、はい。
あと途中でワークショップが一度でしたか？
はい、そうですね、会期中に、はい、うん、ワークショップなどもさせていただいて、
うん、
ま、テーマに合わせて皆さんがこう、器の形の人を作るというテーマだったんですけど、
は
い、
器の形の人、
はい、中が空っぽなものを作ってるんですけど、
うん、
それの延長線上で皆さんにも手を動かして作っていただくような感じで、皆さんすごく面白い独創的な形のものができていて、はい、楽しかったですね、はい。
粘土で作るんですよね？
そうですね、粘土で作りますね、はい。なので参加していただく方とやり取りしながら、
うん、
またそれも広がっていったような感じがします、
はい。これはもう完成して焼かれた状態で、
はい、
皆さんの手には渡ってるんですか？
そうですね、実際に焼いて皆さんの手に渡っている状態です、はい。なので焼き上がりを見てすごくこうなるんだみたいな感じで喜んでくれていたので楽しかったし、僕も嬉しかったですね、
はい。ね、いいですね。なかなかやれ大人になるとね、なかなか大人になるとねというか普段やれないですもんね。
そうです ね、
ね、
はい、
焼き物をやるというのは、
はい、
そう。あとあれで、その他にも小学校でもワークショップされたっていう、はい、ワークショップというか授業なのか、
はい、はい、小学校の方ですね、場所は、白糸大小学校ですね、うん、の方で、88名の生徒さんですね、
うん、
3クラスで、
はい、
実際にワークショップという形で、うん、この場合にはあの捨てられちゃう容器ですね、うん、いろんな、まあ、ヨーグルトのカップだったりとか、うんうん、ペットボトルだったりとか、うん、そういうものを頭にちょっと頭の部分に見立てて、うん、で体を作る。だからあの器とかと同じですよね、うんうんうん、中が空っぽなものを体にくっつけて、うん、でそういうこうも作る感じです、はい、
うーん、これはあのそれぞれその児童が持ってきた家で使ってた容器を持ってくるっていう感じだったんですか。
はい、そうですね、あの実際にみんながこう使ってるものを集めておいてもらって、
うん、
それで実際にやる感じです。
じゃあもうあらかじめあのちょっと生徒の方もちょっとイメージを膨らませてみて、
はい、
それで実際高島さんに会ってみて、
はい、やる感じです。手を動か
す、
はい、で実際にやってみるとね、いろいろ違いもあったりとか、
うん、
そういう中でまた発見もあったと思います。はい、
あとなんかその後か前だかにその生徒さんも美術館に見に来てるんですよね。
あ、そうですね、うん、はい、あの実際に見てその後ですね、後に見に来てもらって、うんうんうん、自分たちが体験したことを踏まえた上で今度は作品を鑑賞するっていう、こういろんな視点で、作品のこととか作ることとかを考えるようなプログラムになってたと思います。
ね、私も府中出身、府中で生まれ育ったんですけど、私の時代はまだ美術館がなかったので、
あ、はい、
ね、学校、小学校時代に美術館鑑賞教室はなかったんですけど、今はねもうみんな行ってるんですよね、市内の小学生は。
なんかすごいですよね、うん、僕の時もなかったので、
うん、
あの実際ねそういうのが当たり前のようにあるってことで、うんうん、あの楽しんでるんじゃないかな、そういうの、
うんうん、やっぱりその公開制作中も市内の白糸大小学校以外の学校の生徒さんも来てたんですよね。
あ、はい、そうですね、うん、いろんな、学校の生徒さんがあの来てくれて、
うん、
実際に見てっていう形で、うん、はい、そこでもいろいろ質問してもらったりとか、
うん、
やりました。
ね、はい、すごい素晴らしい取り組みですよね、もう本当に、ね、今回あの企画展の2階の方の企画室っていうんでしたっけ、
はい、
あそこではあの彫刻家の青木ノエさんの展示をやってたんですよね。
そうですね、はい、うん、あの青木さんがあのすごく巨大な、金属で作られた彫刻作品を、うん、はい、展示されてました、
うん、青木さんとは、うん、あの会期かぶってたのでちょっと交流とかあったんですか。
ありましたね、
うん、
あのこう実際に作品見てもらったりとか、うん、あとこうなんていうんですかね、やっぱり僕自身そのあの準備の日に行った時にまだ現場で作る風景とかも見れたので、すごく
青木さんの、
はいはい、
もう搬入というか、はい、制作風景を、
はい、あの溶接されてるシーンとかも見れたので、はい、
それはすごい貴重な、
はい、すごい貴重な体験でした。
すごいですね、
はい、
そうなんですね、なるほどなるほど、ね、あとなんかそうだ、サイト、高島さんのサイト、はい、高島さんの作品はインターネットでもいろいろ見れるんですよね、
はいはい、そうですね、
はい、
公式のウェブサイトもやってますので、
うん、
高島秀夫と打ち込んでいただけると検索で出てくると思います、
はい、ひらがなでも大丈夫と、
はい、ひらがなでも大丈夫です、
ね、はい、素晴らしいです、ね、ぜひね、ラジオなので今ご覧いただけないですけど、ぜひぜひ検索していただきたいと思います。あとあれですね、最近
は
ちょうど、はい、国立のミュージアムショップ T というお店でもあり、
はい、
展示スペースでもあるっていうところでも発表されてたんですよね。
はい、はい、うん、そうですね、そちらでも、はい、同時のタイミングで、はい、個展をさせていただいてました、はい、
うん、
そちらの作品は陶器の作品ではなくて、
はい、
鰹節をですね、
うん、
実際にこう彫刻刀で掘り出していって、
うん、
まあ、いろいろな、まあ、人型だったりとかいろんなものを作るような、そんなような作品を作ってました。
鰹、はい、節、
はい、
いい匂いがしそうですね。
そうですね、
うん、
削ってる時もすごく香りがして、はい、美味しいお腹が空いてきちゃう展示、はい、展示です。
そう、この鰹節の彫刻は卸売センターでその昔展示もされてましたよね、は
い、あ、そうですね、うん、先ほどもちょっとお伝えしたんですけど、うん、卸売センターの方でやらせていただいた展示の時には、うん、鰹節の、彫刻をですね、鰹節屋さんのお店の前で、うん、はい、展示させていただいたりとかさせていただきました。はい、
ね、そういう面白い試みをどんどんまた府中でも やっていきたいですね。
そうですね、うん、はい、いろんな形で、はい、できたらいいなと思ってます。
うん、あのですね、最近はちょっといろんな文化事業がコロナウイルス対策ということでキャンセルというのもあるんですけど、近々何か展示の予定ありますか？
はい、ですね、まあ、4月の後半にちょっと展示の予定があるんですけど、はい、まだちょっとあれですね、ちょっといろいろ情勢が動いているので、あ、まあ、まだわからないんですけど、うん、一応、ね、4月の後半にですね、ビリケンギャラリーというギャラリーがですね、はい、原宿の表参道の方にあるんですけど、うん、そちらのギャラリーで、はい、ちょっとグループ展の方を行います。
うん、
はい、
うんうん、
毎年やってる展示なんですけど、うん、はいはい、
大所帯のはい、グループ展なんですよね。
そうですね、うん、美術部展という題名で、うん、こう、まあ、もう大学をみんな卒業したりとか、まあ、学校卒業してるんですけど、うんうん、その部活の気持ちを忘れずにということで、うんうんうん、美術部展という展示をやっておりまして、はい、それをまたやるかなと思います。うん、はい、
ね、ぜひこれまた実現しますようにというところなんですけど、
はい、
そんな困難でちょっともう時間になってしまったんですが、最後のリクエスト曲、
はい、
はい、高島さんの方からご紹介お願いします。あ、
はい、坂上博史さんという方の、はい、時をかけるシンガーという曲です。
はい、
はい、
アートナイトクルージングの時間になりました。ペラン歌子さんに代わりまして、府中市出身在住の俳優宮川あゆみが府中のアート情報をお届けします。今回のご紹介は5月に開催する演奏会、日時が5月23日土曜日15時開演、イベント名が耳のごちそうボリューム5、声の彼方生きていていい理由と題した演奏会です。出演は小林貴子さんと黒田京子さんデュオ、オルトミュージックが主催する歌手の小林貴子さんとピアニスト黒田京子さんによる演奏会です。声の持つ無限の可能性を信じ、各地でライブ活動を展開する小林貴子さんと、府中生まれのジャズピアニストで近年は即興 演奏やコンサートの企画も手掛ける黒田京子さん、2人で奏でる素晴らしい音楽の世界をお楽しみいただけます。会場は府中市本町のインビーノベリータスバイサングリア。なお、演奏後の交流会では発声法のミニワークショップを開催する予定です。料金は3,000円、ワンドリンク付きです。
あゆみさん、ありがとうございました。こちらもまた気になるサングリアさんでやっているイベントの紹介だったんですけれども、
はい、はい、何度か番組でご紹介させていただいてましたね。
はい、そうですね、はい、あゆみさんは行ったことありますか？
まだ伺ってないんですが、うんうん、本当に家族、子供連れでも面白い、演奏会、即興の演奏会だっていうことなので、すごく興味があります
ね。え、皆さん、はい、ぜひ高島さんもぜひ行ってみてください。
はいはい、
そしてもう一度高島さんの展示教えてください。いつでしたっけ？
あ、はい、
5月の、
はい、
4月でしたっけ？
そうですね、
ビリケンギャラリー、
はい、ビリケンギャラリーで4月の、26から、5月の、まあ、あれですね、ゴールデンウィーク中なんですけど、
はい、
はい、行います。はい、ただ、まあ、はい、まだちょっと、はい、
まあ、この情勢もあるのでね、
はい、
はい、またこうご期待というところですが、はい、 はい、というわけでこの番組は、はい、この番組は毎月第1火曜日の22時から放送中で、次回は5月5日の予定です。 NPO 法人アーティストコレクティブ府中とこの番組音の船では、声員さんメンバー大募集中です。アートと地域をつなぐ活動をやってみたい、アーティストと友達になりたい、番組内でこんなことをやってみたいなどなど、一緒に番組作りから街づくり、アートなお友達作りをしませんか。番組へのメッセージもお待ちしています。それでは皆さんおやすみなさい。パーソナリティはペラン歌子と
宮川あゆみと、ゲストは
高島秀夫です。
おやすみなさい。